2024年5月8日始まりました佐々木亮の宇宙話。本日のエピソードは科学系ポッドキャストのトークテーマ、月間トークテーマ、今月はネクスト、次ですね。ということで NASA が考えているネクストジェネレーション、次世代の天文学プロジェクト、こちらについて紹介していきたいと思っております。ということで本日も始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1306話目を迎えるというところになっておりまして、昨日とかだとキャンドルワックスを使ってロケットの打ち上げに成功させたハイインパルステクノロジーズっていうドイツの会社ですね、このエピソードをお話しさせていただいたので、ぜひですね気になる方はこちらもチェックしてみてください。はい、ということでですね、まあ本日5月8日は新月になっております。今日はどんなに天気が良くても夜空を見上げても月の姿は見えないと、見えないんだけど、まあそこにはあるわけですよね。ただ太陽の光を反射しない状態なので、なかなかこう綺麗には見えないタイミングですが、まあ暗い夜っていうのもいいですよね。特に天体観測をするときには月の光っていうのは結構邪魔になりがちなので、ない方が綺麗には見えたりします。だから暗いところを楽しむっていう意味で今回のこの新月のタイミング利用してみてはいかがでしょうか。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。本日は NASA の次世代天文ミッションについてお話しさせていただきます。はい、ということで今回お話しする NASA の次世代探査ミッション、一体どういう括りなのか。もともとこれ過去に一回大規模な天文学ミッション群みたいなのができたのって皆さんご存知ですか？1990年から2003年にかけて打ち上がった4つの大型望遠鏡、この望遠鏡群のことを総称してグレート・オブザーバトリー計画、まあ簡単に言うとグレート、すごいって意味ですよね。でオブザーバトリーズは、まあ簡単に言うとこう望遠鏡とかそういった観測施設みたいな、観測機みたいなところを意味します。なのでグレートオブザーバトリー計画、これはまあ超すごい観測装置たくさん打ち上げていくよっていうミッションでした。そんなミッションが1990年から2003年にかけて実施されていた、まあそんな背景がありながら、ここからですねグレートオブザーバトリー計画のネクストジェネレーション、ニューグレートオブザーバトリーっていうものが今提案されつつあります。なので今回はグレートオブザーバトリーがどういうものだったのか、そこから次は一体どんなことを解き明かそうとしているのか、ここまでちょっとお話しできればと思っております。でですね、グレートオブザーバトリー計画、4つの大型の望遠鏡を打ち上げたっていうところが、まあ、注目のポイントでした。これ知ってるやつもいくつかあるんじゃないかな。僕はですねちゃんとこう認識したことあるのは正直3つでしたね。1個ずつピックアップしてみましょうか。1つがハッブル宇宙望遠鏡、これは結構みんな知ってるんじゃないかな。ハッブル宇宙望遠鏡ですね。でまだ現役で動いているはずになっていて、主に可視光から近紫外線、まあだから簡単に言うと僕たちが目で見える光っていうところが対象になっているような、そんな衛星ですね。綺麗な天体の画像とかっていうのを僕たちに届けてくれて、宇宙っていうのは神秘的で綺麗な存在なんだというようなのを伝えてくれたのもこのハッブル宇宙望遠鏡の活躍っていうのが大きかったかなと思います。続いてチャンドラ X 線望遠鏡、 これチャンドラっていうのは僕まさに X 線天文学で研究をやってた時に分析とかしたことがある観測装置で、いまだに現役で動いてます。簡単に言うと X 線でさらにめちゃめちゃ目のいい望遠鏡です。光を集める能力が世界中で今のところ高くて一番で、それのおかげで遠くにある X 線天体の姿をくっきり綺麗に捉えることができるっていうところが大きな特徴として挙げられますね。まあ、このチャンドラ X 線望遠鏡の能力に並んだというふうに言ってもいいのが日本のクリズムです。まあ、JAXA から打ち上がってスリムってあの月面着陸機のこう弟分みたいな形で、弟分じゃないや、スリムが弟分でクリズムが兄貴かっていうので打ち上がって今まさにデータ取得しまくっている段階なんですけど、まあその中でこうクリズムがメインで持っている観測能力っていうのは光を分けるっていうのだから結構別の角度なんだけど、サブ的なミッションで持っているその天体の撮影ができるっていう能力ですね。この能力っていうのが検証した結果、これチャンドラと結構並ぶぐらいすごいんじゃないかというのを前あの JAXA でこのクリズムチームのトップで研究主賓っていうの主催っていうのをやっている田代さんにインタビューさせていただいた時に言っていたので、まあここグレートオブザーバトリーにサブ能力で日本は追いついていると、メイン能力でさらに世界を牽引していく、そんな形になっていくのがこの X 線天文学の立ち位置ですね今のところので。そしてもう一つがさらに X 線よりも危険なガンマ線を観測するっていうところで、コンプトンガンマ線検出器観測衛星っていうのが打ち上がったのがこれグレートオブザーバトリーの3つ目です。ただこれ打ち上げられたのが1991年で、2000年にはその姿勢制御機っていうところが故障したため大気圏に突入されてもう壊れてしまったというので、正直僕はあんまりこの装置の観測結果とかもちゃんと見たことなければ使ったこともないというようなので、なんかこうグレートオブザーバトリーの中では一番僕の中では距離感が遠かったかなっていう感じですね。ただ観測のその分野で言うとガンマ線っていうのは僕たちが目で見える光があって、そこからさらに先よりエネルギーが高いところに X 線があって、で X 線からさらにエネルギーが高くて危険なところにガンマ線っていうのがあるので、ここら辺って高エネルギー宇宙物理とか高エネルギー天文学って言ったりする内容だったりするので、結構なんて言うんだろうな、こう相性としてはいいし、近くにガンマ線の検出やってる人とかもいるんですよね。ただやっぱこう次世代の装置とかが打ち上がってからはコンプトンガンマ線観測衛星っていうのをそんなに結果として見ることがなかったかなっていうのが印象的ですね。だからでもう一個が4つ紹介してから振り返っていくと、スピッツァー宇宙望遠鏡っていうのがあります。スピッツァー宇宙望遠鏡っていうのは逆にこう X 線とかガンマ線とかではなくて赤外線を観測するっていうところに特化した衛星で、スピッツァーは確か2020年だったっけとかまでは動いていた装置なんですね。だから僕もデータとか見たことがあって、僕はこうフレアの研究をしていた時に、あの星の表面で起こる爆発ですね、これをやってた時に赤外線とかだったらどうやって見れるんだろうなって思って赤外線の研究やってる人と喋ったこともあったりして、赤外線も意外と有用なんだな、なんか使えたらいいなって思ってたりして調べたことはあった、そんな装置でした。で実際に研究会とかでも喋ってる方いたので、やっぱこう精力的に成果を残しているそんなチームではあったのかなっていう印象ですね。まあなんか振り返ってみると、このグレートオブザーバトリー計画っていうのは そもそも国家プロジェクトレベルでドカンと NASA によって作られたミッションで、お金も相当かかっていたので、まあどの検出機も世界をリードする能力っていうのを有している、そんな感じになっていたわけですね。でそこから今のこう天文学の土台が作られて、ここからじゃあハッブルはさらにこうジェームス・ウェッブとかそのあたりがかなり活躍する時代にも変わってきたし、まあこれちょっとね、ハッブルとジェームス・ウェッブ若干光の種類違うから直で比較するのもあれなんですけど、まあそういう風になってきたり、さっき言ったみたいにチャンドラ X 線観測衛星っていうのは、今日本がじゃあクリズムっていうのを打ち上げて、より進化したタイミングでまた次の世代を考えていてっていうような、まあ、次世代次世代につながっていく計画っていうのを、結果をしっかり残してくれていたっていうのが、かなりこう重要なポイントだったかなと振り返ってみると思うわけです。そんな中で今回テーマになってたのは、科学系ポッドキャストのトークテーマ NEXT で次世代ミッションについて話したかったんですけど、ちょっと喋りすぎちゃったんで、明日次世代ミッションお話ししていきたいと思います。グレートオブザーバトリー、今話した4つがあった上で、次世代のニューグレートオブザーバトリー計画っていうのは、3つの衛星っていうのが検討されている。一体どんなものなのか、一体どんな未来が待っているのか、次の世代を考えていく、そんなお話になってますので、ぜひ明日もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということでアフタートークです。一つですね、コメントいただいてるので読み上げさせていただきます。リスナーネームしんちゃんさんからいただきました。毎日楽しく聞かせていただいています。車で聞くことも多いので通信データ量が少ないのもポッドキャストのメリットですが、ビデオポッドキャストはデータ量が大きすぎます。通常のものも選択できる等のご配慮いただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします、とコメントいただきました。しんちゃんありがとうございます。そうですね、確かにポッドキャストのメリットはデータ通信量が少ないっていうところで、じゃあこれがビデオポッドキャストになっちゃったらそのメリットを感じられないよっていう、まあ特に Spotify のユーザーの人ですよね、ビデオだとってなるんですけど、これご安心いただきたくてですね、いくつか対策あります。一個はバックグラウンド再生って言って、画面表示しなくてもこう裏側で音楽みたいな感じで聞かせれば、基本的には画面のロードがされないというような状態です。であとは Spotify のアプリの設定ですね、アプリの設定からビデオポッドキャストは基本的に音だけでいきますっていうのもできたりするんですよ。なのでそのあたりの設定をしていただいて、好きなように楽しんでいただけたらと思います。しんちゃん毎日聞いてくれてるのにちょっとね、手を煩わせてしまって申し訳ないんですが、ビデオポッドキャストじゃなくても通常配信で聞けるモードあるので、ぜひ聞いてみてください。しんちゃんがこのエピソードまでしっかりたどり着いてることを祈っております。はい、そんな感じでビデオポッドキャストに変わってみていかがでしたでしょうか。今のところ変な文句は出てきてないので、少なくともいやお前そんな顔だったんかいみたいな変なツッコミとかはないのかなと思いますね。とにかくこうポッドキャストを続けていくためにこう省エネでね、実はビデオポッドキャスト省エネにするために始めたみたいなとこもあるので、ぜひぜひこちら楽しんでいただけたらと思います。そして YouTube の方にも動画上げてるので、にぎやかし程度に登録してみておいていただけたら嬉しいです。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。